18番鈴木純子議員ご登壇願います。
それでは質問をさせていただきます。議案第5号令和7年度館山市一般会計予算について、でありますが、私の質問はすべて歳出についてで、歳出について5点の質問をさせていただきます。まず1つ目の質問になります。予算書の105ページ、第3巻民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費でありますが、予算説明資料では33ページになります。石井議員とちょっと重なりますが、ちょっと詳細をお尋ねします。一人親家庭及び女性と相談支援事業についてであります。相談支援事業に関しまして、専門職である相談支援員の新規配置についてその内容を伺いたいというふうに思います。次に、2点目になりますが、これも歳出であります。予算書で言いますと119ページ第3巻民生費第3項児童福祉費第9目児童福祉総務費であります。説明資料では42ページになります。子ども家庭センター事業についてでありますが、児童虐待に関する相談対応調査支援および指導について、と記載をされておりますが、何人体制で行い、そこには専門職が当たるのかお聞かせをください。次に3点目であります。予算書の第ページ数でいうと123ページであります。123ページから125ページであります。第3巻民生費第3項の児童福祉費でありますが、第4目の公立保育所費のについて、説明資料では45ページになります。施設備品購入費になりますが、説明によるとお昼寝ベッドの購入となっております。これは公立保育園、公立子ども園それぞれの園にどのように振り分けて行うのかお聞かせをください。次に第4点目でありますが、議案書の203ページであります。第10巻教育費第2項小学校費第3目学校建設費、説明資料で言いますと74ページになります。学校再編対策費についてでありますが、自動車購入費についてとなっております。船形名護署の統合に、令和8年度に入るわけですが、そこに対応するための2台の車、自動車、そして小規模特任工に1台というふうになっておりますが、それについてのそれぞれの車の様式を伺います。次に最後になりますが、議案書の予算書、あ、議案書でもいいや、 153ページ、第6巻の農林水産業費、第1項農業費、第3目農業振興費であります。説明資料で56ページ、となります。食の町づくり拠点施設指定管理者事業についてでありますが、指定管理者制度について民間事業者をのノウハウ等の活用に当たる人というふうになっているんですが、どういうことを指していらっしゃるのか、どういう立場の方を指していらっしゃるのか、お聞きをしたいというふうに思います。よろしくお願いします。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
はい、森市長。
鈴木淳子議員の質問にお答えいたします。議案第5号に関する第1点目、ひとり親家庭および女性等相談支援事業における相談支援員の新規配置についてですが、ひとり親家庭の就業支援や生活支援に関する相談に応じる母子父子自立支援員と、困難な問題を抱える女性や DV 被害に遭われている方の相談に応じる女性相談支援員の2つの支援員を兼務する形で、社会福祉士など専門的な知識を持つ会計年度任用職員1名を新規に配置しようとするものです。これまでは他の業務と兼務している職員が相談に対応してきましたが、近年ひとり親家庭や女性が抱える問題、 DV に関する問題がますます複雑対応化してきています。新たに専門の支援員を配置することで、相談者に対し継続した相談支援や専門的な目線での適切な相談支援ができるようになるものと考えています。次に第2点目、子ども家庭センターの人員体制とその職種についてですが、まず子ども家庭センターは令和4年6月に改正された児童福祉法により、市町村はすべての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的な相談支援を行う機能を有する機関として子ども家庭センターの設置に努めるとされたことから、庁内関係機関で協議を重ねた結果、館山市は令和7年4月1日にコミュニティセンター内に設置することを決定したところです。今後子ども家庭センターでは母子保健機能と児童福祉機能の一体的な運営を通じ、子育てに困難を抱える家庭へのさらなる支援を行うほか、これまで支援が行き届かなかった方たちにも対象を広げ、児童虐待の防止や早期発見、ヤングケアラーの支援強化等を目指していきたいと考えています。なお新たに健康福祉部に設置する子ども家庭センターには、正規職員として全体のマネジメントを行う責任者であるセンター長や母子保健及び児童福祉双方の業務を俯瞰して判断することができる統括支援員、保健師等を配置する予定であるほか、健康科保健師の兼務など必要な体制を整えてまいります。今回ご質問のありました事業費916万8000円につきましては、子ども家庭センターにおいて主に児童虐待に関する相談対応や調査支援指導などを正規職員とともに行う会計年度任用職員の人件費であり、現在子どもが家庭児童係において相談対応を行っている週4日勤務2名、週3日勤務1名の合計3名に加え、4月から新たに週3日勤務1名を増員し、合計4名体制としてさらなる相談体制の強化を図ろうとするものです。児童虐待のほか、子どもと子育て家庭に関する相談は近年家庭が抱える状況の複雑さや困難さが増していることから、これまでも子どもや子育て家庭と数多く関わる経験をされてきた教員経験者を 子ども家庭支援員や家庭相談員としてお願いし、正規職員とともに対応に当たっているところでありますが、4月以降、新たに増員するいじめにつきましても、子どもや家庭の相談対応に従事されてきた教員経験者の方にお願いをし、対応していきたいと考えています。第3点目および第4点目については、教育長から答弁をさせていただきます。次に第5点目、指定管理者制度についてですが、道の駅グリーンファーム立山は、直売所や飲食店に加えて、道路利用者のための休息機能や地域の情報発信機能など、複合的な機能を有することから、小売業やサービス業の経営ノウハウ、施設の維持管理など、市役所にはない知識や経験が求められるため、民間事業者に施設の管理運営を任せることとし、指定管理者制度を導入いたしました。現在の指定管理者は、令和3年に実施した公募型プロポーザルにより選定された事業者で、設計建設から運営維持管理を担う4つの事業者で構成される特別目的会社です。この特別目的会社の中で施設の運営業務を担う事業者は、立山市内で燃料小売店、飲食店、フィットネスクラブなどの多角的な経営実績に加えて、創業から100年続く会社として地域に根ざしており、これまで培ってきたノウハウやネットワークを生かした施設運営ができると考えています。また、施設の維持管理業務を担う事業者は、他の公共施設の維持管理業務で多くの実績があることから、長期にわたり確実に維持管理業務を遂行することができるものと認識しています。この施設は、道の駅の機能を持った食のまちづくり拠点施設で、立山市としては初の取り組みであり、民間事業者の多くのノウハウを最大限に活用するとともに、地域の生産者、事業者、関連団体等にご協力をいただきながら、市民の皆様をはじめ、多くのお客様に愛される拠点づくりを進め、地域産業の振興と地域経済の発展につなげていきたいと考えています。以上です。
市教育省。
市長に続きまして、鈴木純子議員のご質問にお答えをさせていただきます。議案第5号に関する第3点目、施設部品購入費の公立保育園、公立こども園、それぞれの園への分け方についてですが、保護者のお昼寝布団を持ち帰る負担を軽減するために、園で使用します子どもたちのお昼寝ベッドを購入いたします。各園の台数は令和6年度の園児数をもとに、準新保育園に20台、立野保育園に70台、船形こども園に78台、坊南こども園に57台、九重こども園に65台を予定をしております。続きまして、第4点目、船形小学校、名護小学校の統合校、および小規模特任校において、使用しますスクールバスの様式についてですが、令和8年4月に開校を予定しています船形小学校、名護小学校の統合校においては、船形地区に住む児童が現在の名護小学校へ通学するためのスクールバスを購入しようとするものです。そのスクールバスの企画としては、船形地区の道路状況や児童の居住地などを考慮し、福音の狭い道路の運行を見据え、45人乗りの中型バス1台と33人乗りのマイクロバス1台の購入を予定をしているところです。また令和8年4月に開校予定の小規模特任校のスクールバスについては、富崎地区や神戸地区の南部地域の児童が現在の坊南小学校へ通学するため使用しているスクールバスが老朽化していることから、これを更新しようとするものです。なお、バスの比較としては、今後の児童数の予測等を踏まえ、29人乗りのマイクロバスの購入を予定をしているところでございます。以上です。
はい、鈴木純子議員。
それでは、何点か再質問を、させていただきます。まあ、1点目でありますが、ひとり親家庭への相談、事業でありますが、まあ、これは石井議員も議論にもありましたので、了解をいたしました。次に2点目のところなんですが、2点目の子ども家庭センター事業についてなんですが、何をここでやるのかという中に、その児童虐待の対応というのが記載をされておりました。で、ここでちょっと伺いたいのが、全国的にもですね、その児童虐待というのは相変わらず減ることはなくというような状態であるというふうに認識しておりますが、近年のその児童虐待の状況についてお伺いをしたいというふうに思います。
はい、教育部長。
三浦教育部長。
はい、お答えいたします。児童虐待の対応状況についてですが、市町村は児童虐待や養育の心配があり支援が必要と判断される0歳から18歳までの児童を要保護児童対策地域協議会に登録し、対応を図るものというふうにされています。登録児童数についてでございますが、日々変動しておりまして、現在館山市の登録児童数は150名から200名前後で推移しており、微増傾向となっております。参考といたしまして、ここ3年間の登録児童数を申し上げますと、令和4年の4月1日現在では135人だったのが、令和5年の4月1日現在では161人、令和6年の4月1日時点では170人になっております。館山市ではこれらの児童や家族に対し定期的な家庭訪問や面接、またの電話相談などを実施いたしまして、家庭の近況や課題を把握しながら、機密児童相談所や警察、また園や学校、医療や介護、障害福祉サービスなど、さまざまな関係機関との連携や役割分担によりまして、家庭状況が少しずつでも改善に向かい、また子どもに対する重大な事故や事件につながらないよう、支援や見守りを継続しているところです。特に近年におきましては、例えば養育者が身体的、精神的な持病を持っている場合ですとか、子ども自身が発達面の課題を抱えている場合、また同居する祖父母の介護を抱えている場合など、子どもの養育上の心配に加えまして、複数の課題を抱えているケースが多く、家庭に何度も関わることが多いことから、実際に対応した延べ件数は増加傾向となっております。参考になりますが、年度別の児童虐待に関します対応延べ件数を申し上げますと、延べ件数でございますが、令和3年度は2282件、令和4年度は3420件、令和5年度は4980件となっておりまして、ここ3年間で見ますと、毎年年間1000件以上増えてきている、そういった状況になっております。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
はい、虐待の傾向までご対応いただきましてありがとうございます。ですね、私たちが見て見えるその状況であると場合と、そうでない全く見えない、心の内の虐待と、虐待もさまざまなあり方があるんですけれども、と伺いますが、ここはご承知のように、児相が担当の児相は機密でありますよね。 でこの機密の事情に関わってもらうような案件っていうのはどういう状況でしょうか。
はい、教育部長。
三浦教育部長。
はい、機密児童相談所への対応依頼についてでございますが、市のみでの対応では難しい場合や、専門的な相談機関として、心理士などの専門職の介入が必要な場合などに、依頼をしておりまして、具体的に申しますと、例えば、首から上の部分に傷やあざがあり、命の危険性が、あると判断される場合や、家庭状況等を聞き取った結果、子どもの安全が十分に確保できないと思われる重篤な状況を確認した場合に、館山市から機密児童相談所に対応を依頼して、市と児童相談所が一緒に家庭訪問や面接などを行うことで、状況に応じまして児童相談所の権限により子どもを一時的に保護者から引き離す一時保護や施設への入所措置などを実施をしていただいております。なお参考に、機密児童相談所への依頼状況につきましてはでございますが、こちらも児童の状況は日々変わりますので変動していくわけでございますけれども、各年度の4月1日現在の登録児童数の中で児童相談所に依頼している児童数を申し上げますと、令和4年4月1日時点では37人、令和5年の4月1日時点では28人、令和6年の4月1日時点では39人というふうに推移しておりまして、先ほど申し上げました登録児童の20% から30% 前後につきまして、児童相談所に関わっていただいております。以上でございます。
議長。
鈴木純子議員。
ちょっと聞きますけど、機密の児相に関わってもらう案件というのはやっぱり増えてますかね。
はい、教育部長。
三浦教育部長。
はい、こちらにつきましては、ただいま4月1日時点の件数を申し上げましたが、令和4年4月が37、令和5年4月が28、令和6年4月が39名ですので、横ばいと申しますか、そういった状況、各年の状況でございます。以上です。
以上。
はい、鈴木純子議員。
私が認識しているのは、もっと以前は、多分一桁台がずっとあったような記憶をしておりまして、今件数聞いてびっくりしています。ただ重要というか、やっぱり、児童相談所には専門的な見地からいろいろ考え対応してくれる人がいるわけですから、とはいえなかなか児童相談所も人数が少なくて大変な状況であるということもあるし、あるいはこの相談センターもそうですけれども、配置をしてくれるのは大変ありがたいですけれども、これほど相談数が増えたり対応しなきゃいけない案件が増えたりすると、なかなかその人たちだけでやっていけるのかなっていうちょっと不安は正直持ってます。で、大体そういう相談なんかについても私も経験あるんですけれども、非常に例えば会うんじゃなくて電話で相談なんか受ける場合なんかは、非常に相手が電話を切らないでもう半日でも延々と電話をして対応しなければいけないとか、そういう例はもう当たり前のようにありますんで、でむしろ私はこの相談される側の方がね、対応される側の方がのメンタルが心配になるぐらい非常に大変な仕事だというふうに思っていますので、 ここに新たにこれを対応していくというのはいいことではあるかもしれないけれども、そういったその対応される職員サイドの方のへの気配りも十分していただいて、進めていただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。次にですね、保育所のお昼寝ベッドの関係なんですが、数は、園児の数だろうとは思いましたけれども、よくわかりました。ありがとうございます。ただ、心配しているのは、今回こう提案を受けての公立の保育園、子ども園でありますが、私立にのその援助っていうのは、今後どうですか、考えられそうでしょうか。
はい、教育部長。
三浦教育部長。
はい、私の方でですね、現時点で私立のこのお布団の持ち帰りですとか、このベッドの設備につきまして、承知していなくて申し訳ないんですけれども、今後そういったベッドを私立園の方で購入することについて、の支援については、その必要性等々をですね、検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
鈴木淳子議員。
私、公立と私立の中にやっぱり子どもたちにとっての、あるいは親御さん、特に親御さんかな、親御さんにとってのその公平性ということもちょっとやっぱり、これは同じ市内で、暮らす子どもたちですから、考えていただければありがたいというふうに思います。これは要望しておきたいというふうに思います。次にですね、スクールバスの関係に移りますが、先ほど答弁にありましたように、その地域の特性というか、その地域内が道が狭かったりというところにとっては、それに合わせて、その大きさを変えて、やっていくというのは非常に、いいことであろうかというふうに思うんですが、これは、新しく小規模特任校は開会でしょうから、外してですね、船形名護のこの2台のバスについてなんですが、伺いますが、これ業務委託という考え方でいいですか。
はい、教育部長。
三浦教育部長。
はい、鈴木委員がおっしゃる通り業務委託でございます。以上です。
以上。
はい、鈴木淳子議員。
ご存知ではあろうかというふうに思うんですが、今こういうですね、バスなどの乗務員については非常に足りていなくて、例えばその市が直接ね、運営するということではなくて、業務委託にしろ、やはり特にですね、この地域の自動車関係の業者さんに、働いているところはいつもいつも人が足りなくて、募集をかけても来ないというのが実情ではないかなというふうに思います。その中でこれから、再編の中で、これから将来ですね、見据えた場合、スクールバスが増えていくというふうなことがこの間の答弁の中でもあったかというふうに思うんですが、やはり、なかなかですね、乗務員の確保というのはそうたやすいことではないというふうに、聞いていますので、これはですね、どこの事業者さんがここに当たるのかは分かりませんけれども、やはりその辺の話っていうのはきちんと詰めていった方がいいというふうに思います。それで まあ、将来的なことでことではありますけれども、今回はこのスクールバスの対応ということでしていますけれども、例えばですね、まあ以前ですと何て言うんですか、路線がないところの子どもたちの対応ということでやっていたかというふうに思うんですが、今回は多分路線があるところであってもスクールバスの運行をするということになるかもしれないのかなというふうに思っています。そういった時に何が起こるかというと、やはりその自動車事業所の方々が今運行している路線が減少していく傾向、はた最後にはなくなっていくような現象が起きては困るわけですね。でスクールバスの在り方とその路線との整合性ということは、これは将来にわたって考えていかなきゃいけない大変重要な問題であるというふうに考えていますので、今後ですね、事業者の方々と、まあ、いろいろとお話をする機会もあろうかというふうに思いますので、ざっくばらんに、この地域から交通がなくならないようなことも考えていく必要があろうかというふうに思いますので、これは地域公共交通だけではなくて、やっぱりそのスクールバスについてもやっぱり真剣に考えていかなきゃいけないのかなというふうに思いますので、あえて、意見として、言っておきたいというふうに思います。次に最後になりますが、食の町づくりなんですが、私この説明資料を見たときに、まずその民間事業者のノウハウというところで、指定管理者がいるのに、民間事業のノウハウということはないだろうと字面だけ見て思いました。でひょっとしたらここは、農業者のかなり意識の高い方のノウハウをここに取り入れてやるのかなというふうに、率直に思いましたが、どうやらそうではなかったようで、その経営に関わる経営にノウハウをお持ちの方が、さらにここにその入って、まあ、活躍してくれるということのようなんですが、その何て言うんですかね、今さら指定管理者で動き出してやってるものに今さら経営のノウハウが必要なのかっていうふうなところなんですが、その辺はどう思いでしょうか。
経済観光部長。
木原経済観光部長。
はい、今の質問なんですけども、一応ノウハウというところではですね、まずやってるところが、指定管理者が株式会社ロードサイドステーション立山というところになりますけれども、まず農園とかの、農園というか農産物の直売所の、まあ、ノウハウというところの部分においてはですね、実際にその指定管理者についてはそういった経験実績はございません。ただ道の駅生産者協議会という、まあ、生産者で組織する協議会を設置しておりまして、その中で産業振興に寄与する良い直売所となるようにですね、生産者とともにですね、協力体制を作っているというような状況でございます。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
すいません、農業ではなくて経営のね、農家を持った人っていうのは一体どういう人を指しているのか、具体的にそれはお示しいただくことはできますか。
木原経済観光部長。
あ、すいません、先ほどの今のちょっと質問もう一度すいません、よろしくお願いいたします。
鈴木純子議員。
えーとですね、 経営のノウハウをお持ちの方っていうのは、具体的に今お答えになった中では、その農産物についてのその販売であるとかというお話ありましたけれども、具体的にどういう人を実際にもう今こうやってその予算の中で提案しているわけですから、どういった人を想定をしているんですかということを具体的に教えてください。
経済観光部長。
千原経済観光部長。
具体的にというところなんでしょうけれども、まず生産者のところの部分で、協議会という組織の中では地元の生産者が家族の方々がそういった組織に入っております。で、具体的な方という部分ではですね、多数の生産者の方がいらっしゃいますので、そういった中でまずは農園の方をやっていくというのと、あとは道の駅の運営の部分については、実際にそこに入ってます丸高ライフエナジー株式会社さん等が実質的にですね、運営をしていると、そういうところでやっておるところでございます。以上です。
鈴木純子議員。
誰がどういう立場の人がここに、関わるかっていうのはどうもまだお決まりになってないというふうに、私は今感じましたが、やはり私はですね、ずっと言っていますよ、多くの方が多分同じことを思っていると思うんですが、やはり、その農業者自体にですね、そういった方々のそれこそノウハウと、今現在あるその指定管理者でいらっしゃる方々、その協議会の方々とのなんていうんですかね、その腹を割った議論の場っていうのがなんか ないんじゃないかなっていう気がしてなりません。で、これはですね、今一生懸命何をどういうふうにしていったらということを試行錯誤してやってらっしゃるということは了解していますので、少し今後この件については見守っていきたいというふうに思っています。以上で終わります。ありがとうございました。
経済官房長。千原経済官房
長。はい、今先ほどのですね、経営という部分でですね、新たに別の事業者が入るというわけでなくですね、現在の労働サイドステーションへですね、委託管理を任せて指定管理料でうちの方で市で払っていると、そういうような状況でございます。以上です。
終わります。
はい、教育部長。
三浦教育部長。
すみません、先ほどお答えできませんでした。市立の、子どもベッドの設置状況についてお答えいたします。市立保育園につきましては、協会の付属と、アンデレ保育園につきましては、自前で設置済みでございます。それと阿波津館山につきましては、これから自前で設置する予定になっております。なお子育て保育園とユネスコ保育園につきましては現時点で未設置というふうになっております。以上です。
ありがとうございます。
以上で18番鈴木純子議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが、他に通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案第5号から議案第9号までの令和7年度各会計予算につきましては、9人の委員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、 審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。ただいま設置されました予算審査特別委員会委員の選任につきましては、館山市議会委員会条例第8条第1項の規定により、1番東洋平議員、はい、2番渡辺雄二議員、はい、3番安田邦治議員、はい、6番佐野誠一議員、はい、8番倉田隆弘議員、はい、9番鈴木ひとみ議員、はい、11番瀬能隆夫議員、はい、12番望月昇議員、はい、13番石井孝之議員、以上9名を指名いたします。以上で本日の日程は終了いたしました。明8日から23日までは委員会審査等のため休会、次回は24日午前10時開会といたします。その議事は議案第5号から議案第28号までの各委員会における審査の経過および結果の報告、質疑討論採決、追加議案の審議等といたします。この際申し上げます、各議案に対する討論通告の締め切りは21日正午でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。お疲れ様でした。なお予算審査特別委員会の委員におかれましては、政府委員長のご選について議場でご協議いただき、その結果についてご報告願います。この後全員協議会を開催しますので、関係者は議員控室にお集まりください。お疲れ様でした。